ンプレッサー、
島香里のシャンシャンチューズデイ。
皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。
マジシャンの島香里です。
よろしくシャンシャン、
お願いします。
12月17日の火曜日ですね、
はい、はい、もう12月も後半に差し掛かりましたね。
ほんまやね、
はい、うん、あと少し。2019年いかがでしたか？
あ、いや、何このインタビュー形式急に来ましたね。2019年いかがでしたか、うん、やっぱあれですよね、1年の頭に今年の目標みたいなものは掲げるわけじゃないですか。
なんて言ってたっけ？
私ね、うん、私の目標はあれですよ、5年後の自分で生きるっていうのは今年の目標だったんです。
そんなこと言ってた？
言えてましたよ。もうなんでそれパッと言えたか分かります？
なんで？
さっきに一応ブログチェックした。
あ、チェックした。ラジオで言った？
思い出そうと思って。
ラジオで言った？私初めて聞いたよそんなこと。
いや、どうかな。
今年は1月1日、うん、元旦が火曜日だったから1日からスタートしてるんです、この番組。
本当や、
この1日にそんなこと話した？
でもね、ブログに書いてあったもん。帰ってあったしね、あの時はそんなこと考えれた時でしたね、
う
ん、あ、
それはどういう意味合い？
これね、うん、10年やってきてプロマジシャンになって11年目を迎えたということで、もう10年やってきて11年目からまた一気に伸びてくだろうということを思ってたところで、何か一つの壁を感じたんですよ。
ほら、
うん、なんか10年で一区切りなんだなと思って、そのまま突き進めるんじゃなくて、また一からスタートみたいな不思議な感じになって、じゃあでもこれはダメだなと、また次の節目に向けた最初の一歩だと、でその節目って何だろうと、多分5年後の15周年じゃないかと。じゃあ15年後の自分はどんなマジシャンになってるんだろうというのを想像しながら、その時の自分なら今こんな風にやろうと思うはずだみたいな、なんか未来の自分で生きるみたいなのっていいかなと思って目標にしたんですよね。
なるほど、どうでした
どうでしたかしか言うてないけどね。いや、意識はしてましたよ、やっぱりね。まあ結果ね、全然ついてきてるかどうか全然わからんけども、なんかね、こう等身大の自分で考えるとね、答えって結構後ろ向きだったり、なかなか前に進めない答えが出てくるんですよ。だけどもっと、例えばですよ、もう世界的に活躍しているコンプレッサーさんだったら今何をやってるだろうっていうね、こういう感覚で考えると ね、
そういいです ね、
ね、ちょっと飛び越えれるかなみたいなね。なかなかそんなかっこよくはいきませんけどね。島子さんは今年はどんな一年でしたか？
今年は無に帰ったというかね
無に帰った。
なんかおかげさまでいろんなものがなくなったかなっていう、いい意味でね。前は悪い意味だったよ、こう前半は、悪い意味で全て失ったと思ってたけど、今となればいい意味で全部失ったんだなっていう。
すごいよね、この復活ぶりいや正直だって、あの時はもう島子さんとのこの番組は絶対なくなるなと思ったもん、
そうみたいですね。
ねえ、もうお会いするたびにさ、島子さんのその落ち込み寄ったらさ、あら、もうなんか大丈夫かなと思ったら今こんな元気だもんね。すごいね。
まあ落ちるところまで落ちれるんだなって人ってどこまでもっていうことも知れましたしね。
ほう。
うん。逆にこう落ちたのか、落としたのかっていう。
落としたってのは自
分自ら。落ちたと思ってたのが、自分の本当の意識が落としたかったのかもしれない、こうね、荒療治じゃないけど、本当は自分が求めて現実を引き寄せたのかなっていう気もしないでもないよね、はい、
今の結果を見るとそうかもね、その時のおかげで今があるんだもんね。
そうなんです。そう思ったらこう未来の私が、ね、1年前の私にそのまま行くとやばいぞみたいな、全部落とせみたいなふうになったのかもしれないし、あのまま行ってたら逆にどうなってたか分かんないもん。
そうや、もっと良くないパターンっていうのもあったかもしれない、
かもしれないから、
まあ、全部まあかもだけどね。
まあそう、イフはないってよく言いますけどね。台本を決めてこの世に来てるって言いますからね。
台本って決まってるんですかね。
自分が決めて来てるから、そう、乗り越えられない壁はないっていうのは、なんかそこから来てるらしいよ、なんか偉い人の。
なんかそこ急になんかざっくり来たけどね乗り越えられない壁はないんですかね。こうも思うのね、その壁が来ないと、その壁を乗り越えようとしないかね。
そうです ね、 ね、
あ、その俺これ今乗り越えなきゃいけない、うん、乗り越えたいと思うからなんか努力したりとかさ、うん、なんかいろんなことをやってみるわけでね、うん、
まさに今言われたこと、はあ、私今日 YouTube でキャメレオン武田さんの
キャメレオン武田さんで次々新キャラ登場するね、
うん、でもその方はアナとか画面に出てくる占いとかも全部やってらっしゃるようなスピリチュアル系なんだけども、うんうんうん、このようにゲームしに来てるような感じなんですよね本来。皆さん気づいてないけど
ゲーム、
うん、ほうね、次のステージに上がるには必ず最後のボスみたいのがいるじゃん。
あ、そうそう、うん、
マリオ、マリオでもそうそうそう、うん、そうや。だからあの何もない時は次に行けないんですよ、うん、その壁が出てきた時にあこれを倒せば次なんだなっていうのが見えてきたってことだから、
そういうことや。
あの壁が来た時に、うん、あじゃあ次に行く手前まで来たんだなっていう風にこの思考のチェンジができれば次に行けるっていう。
それわかるわ。
そう、なんか今同じことを今ねリンクした。
それ、
うん、
それだね、
うん、
そういうことよね。それが節目になるもん
そういうこと、
何それ。いやちょっと先週ぐらいからその笑い方そう結構ありますよね、
うん、なんかこうコンプちゃんとなんかこうシンクロしてる感じ、うん、最近コンプちゃんと多いんだよねそういうのね。
私はもうそうも思ってない
そう 朝考えてたことをコンプちゃんが言うみたいなさ、あシンクロ感じてると思って。
こちらはマジシャンですから気をつけた方がいいですよ、うん、はい、合わせるのうまいですからね。
そうなの
わかんない、
ね、そんな顔してないけど
本当、
う
ん、曲言ってもいい。
そうそうそう
曲、はい、吹きのとうさんの曲でございますね、はい、吹きのとうって春、はい、
もう雪解けだ ね、 ね、 雪の中から顔を出すのが吹きのとうだから、うんうん、まだ雪があると思うな。
そういうことやね、うん、まあ、たまたまタイトル曲のタイトルはこれなんでしょうけどね、うんうん、
これはね、秋から冬に行ったちょっと切ない感じがありましたね。
なんかこの秋とか冬とかになると切ない曲が多くなってきますね、うんうん、耳にするのがなんか気のせいかな、うん、まずはお聞きいただきましょう。吹きのとう白い冬。吹きのと白い冬を聞きいただきました、はい、ね、白い冬ってでもダイレクトやけどね。
雪ってこと？
雪ってことじゃないの？
まあでもねそれだけじゃないな。もう何もなくなっちゃったみたいな。
あ、白いってそういうことか。
もう君がいなくなってもう自分はもう真っ白になっちゃったみたいな感じじゃないの？
あ、そういうことね。
紅葉の季節で彩りがあって、あ
この対比か、紅葉のあの色鮮やかなところから一気に真っ白になるという対比、
うん
う
ん
う
ん、
そういうことを歌ってんの？
うん、分からないですけどまあそれは感じ方人それぞれだけれども、この歌はちょっとねやっぱマイナー調のね昭和から日本人が好きな感じがめっちゃ出てます。
何マイナー調って？
マイナー調って言うと、うん、あの鍵盤で言うとピアノの鍵盤で言うと黒い
半オクターブ上がるとか下がるとか下がる、
それをそうなんかちょっと暗い感じがする。
分かる分かる。
白いところだと、うん、あのカエルの歌が、まあ、白いところだけで弾けるんですけど、うんうん、ちょっとあの切ない曲になると黒いところが入るんですよね。私もあんまり分かってないんですけど、
唯一弾けるピアノで猫踏んじゃったってのあるんですけど、うんうん、あれ結構黒叩いてますよね。
黒叩くね。
でも割と明るくない、うん、あれ
あのね、黒ばっかり叩くとまたそういう感じになっちゃうんじゃない？
そういうもんなんだ。
白の中に黒が入ると、うん、なんてなるんだよね。
そうやな、
まあ、ごめんねうまく表現できなくて。
でもさ、猫踏んじゃったも歌詞だけ聞くとなかなかの歌詞ですけど、はい、どういう歌詞や
る
すごい歌詞やけどね。
もう私今この島子の部屋、うん、その YouTube で、童謡も歌ってるんですけど、うん、歌詞を必ず書き出して歌うんですね、
うんうんうん、
気づいたことがあったんです。割とね、あの童謡は、うん、ガラッと趣向性で変わるんですけど、
うん、
陰を含んでるものと陽だけのものといろいろあるんだけど、
うんうん、
この勇気やコンコ、あられやコンコっていうのあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれですけど、枯れ木の残らず花が咲くって言うんですよ。
あ、そんなかっこいい歌詞でしたっけ？
あの2番が、うん、猫はこたつで丸くなるっていうのと、うん、山もの原も割った帽子かぶり、枯れ木の残らず花が咲くっていう1番と2番があるんですね。多分犬は喜びの方をみんな知ってると思うんですけど、そうそうそうそう、今これね、あの白い冬でちょっと切なさがありますけど、うん、
はい、
それをなんとも素敵に表現されてる、うん、それは山も野原も綿帽子をかぶる、
綿帽子ね、
うん、枯れ木残らず花が咲くのも、
かっこいいよね、
あの花たちが枯れてしまってもう全部なくなって命が終わったように見えたその木々たちに、
う
ん、雪の花が積もって、
そういうこと
よね、枯れ木残らずまた花が咲いてるんだよっていう、
うわ素敵や、
うん、素晴らしいんだよ冬はっていう子供たちに教えてあげる童謡。今この年になって改めて童謡を見ると素晴らしいなって、子供たちへの愛が込められてるなっていうのをすごく感じて、だからそういうのを子供たちにこういう意味なんだよっていうのを童謡で教えてあげる っていくのも素晴らしいことだなと。
でも子供の時に聞いても感じれないよね、
うんうん、私歌ってたんだけどわけ分かってなかったもん。
わかるよ、うん、これたまたまね、うん、コンプレッサー通信作ってますよね、うん、12月号で、うん、効果の効果というタイトルでエッセイ書いたんですよ。で、疲れて帰る途中に、うん、ちょっと眠気が襲ってきたから、うん、トモヤン、アシスタントのトモヤンに、うん、眠気覚ましに歌歌ってくれって言ったら、うんうん、まあ幼馴染の彼が小学校の校歌を歌ってくれたんですよ、うん、
はい、校歌を。
そしたらまあこっちも懐かしい、うん、30年ぐらい前の歌ですからね。で一緒にわーって大声で歌って、うん、歌えるもんなんですよね、
う
ん、
そう、わかる。
で歌ってるとね、うん、歌詞がさ、うん、重いのか深くてさ、
わ、
うん、
かるわ。
あ、我らの道を我らが開くみたいなこと、うん、うわこんなこと歌っとったみたいな。
素晴らしい。もうなんかこう、うん、その自分の学校をものすごく誇りに思うような気になってくる歌なんだよね、校歌って。
それをさ、うん、大人になってわかるっていう、う
ん、最近小学校とかライブ行ったりすると、うん、改めて校歌をね見たりこうすると、うん、やっぱ深いなと思って、ね、こんなに考えられて作られてたんだなということを。逆に校歌の意味なんか先生教えてくれないじゃないですか。
でもね、教えたってさ、うん、あの時は感じれないと思うよ。
感じる子は感じると思うんだよね。
そうか、感じる子は感じる か、そうやね。
ちょっと今日は効果のことを勉強してみましょうって、うん、これどういう意味だと思うとか、ね、そういうことあってもいいと思うし、うん、だから普通に歌ってる歌も、うん、あの枯れ木残らず花が咲くってどういう意味だと思うとか言って、 ね、そしたら普段こう雪が降って木に雪が積もってみて、あ、もう雪の花が咲いてるっていうふうに見える子も出てくると思うんだよね。
出てくるよね。あの発想豊かやからね。すごいよね。この間さ、うん、小学2年生のうちの娘の授業参観に行ったら、うん、道徳の授業ってのやってて、
好き好き、
あれ道徳って言いながら、うん、ほとんど国語ですよ ね、 ね、うん、その文章の意味は、うん、たまたまあの黒柳徹子さんのトットちゃんでしたっけ。
あ、はいはいはい、
恥ずかしながら読んだことないんですけど、読みたくなるぐらい先生の授業が巧みで、で子供たちがそれに対して感じたことをわーって言うの見てたらさ、うん、俺もう一回小学校行きたいと思ったもん。
私も道徳好きやったわ。
あの時もっと勉強してればよかったなと思ってね。
私もよく思うんですよね、うん、あの時これができたらどうだったかなと思ったりもするんだけど、多分今だからそれを引き寄せてるっていうのは絶対あるから、
まああるよね、
今の自分が欲してるものが来るから、ね、今だからだもんね、今のコンプちゃんがそれトトちゃん必要だったんだよ。
そんな結論かな。これね、私ちょっと一つ反省してることがありまして、実はねストップウォッチを押し忘れてるんですけども、はい、トライトさんそろそろ曲いっていい頃ですかね。
はい、
はい、それでは曲本日の2曲目お聴きいただきましょう、はいはい、
あ、こちらね、はあ、本日、うん、私 YouTube でカバーしております。はい、ぜひ聴き比べていただきたいなと。まあもちろんね、原曲にはかなわないと思いますが、
島子の部屋でね、
はい、島子の部屋でも歌ってますが、はい、原曲をお届けします。唐島みどりさんで愛すること。
コンプレッサー
島香織のシャンシャンジューシー。
さあエンディングのお時間です。
はい、ね、あっという間に時間が過ぎていきます ね
ストップウォッチを押すの忘れるとかね、
珍しいね、コンプちゃん、
ね、なんかぼーっとしてんですかね。
いや、でもそれぐらいこうね、話に熱がこもるっていい傾向だと思いますよ。
一つのことやると二つ以上のことができなくなるっていう、
私はそれでいいと思うんだわ。
そう、なんか
こうしなきゃと思うともうダメ。
そう、うん、なんか同時にやれた方がかっこよくね。
別にかっこいいと思わない、私そういうので
。この間もあるすごい先生にお会いした時に、ね、うんうん、ほうほう、もっとバカにならないとって、ああもうバカになろうみたいな、
いいね、
難しいけどね、
まあ、バカになるっていうのはイコールどういうことか、また
これね、
う
ん、ある経営者の人が先輩の経営者の人にどうしたらいいですかねって相談したらしいんですよ、うんうんうんうん、でたまたまその相談した相手が吉本の役員さんで、
う
ん、じゃあ一つだけヒントって、うん、アホになりなはれ、まあ、奥深すぎてね、これ以上話すると長くなりそうですから、
意図を知りたいですけどね、はい、
詳しい話したいな。でも終わりましょうかね、
はい、じゃあまた、はい、
皆さんからのメッセージもお待ちしております。
はい、FM 富山のホームページからシャンシャンチューズデーを選んで送ってください、
う
ん、
はい、じゃあ締めましょうか。
はい、午後からもシャンシャンで頑張ろうね。
お相手はマジシャンのコンプレッサーと
ミュージシャンの島香織でした。
また来週、
バイバイ。